お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
7月19日 SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。電子処方箋プロバイダーメディスキュアが今年初めに発生した大規模なサイバーアタックによりおよそ1300万人の個人データが盗み取られていたことを明らかにしました。これは国内で最大規模のサイバーアタックの一つになります。メディスキュアは今年5月データの漏洩を確認していた一方で被害に遭ったオーストラリア人の数を明らかにしておらず、6月には任意管理手続きを行っていました。データの漏洩から1週間後、ハッカーがロシアのハッキングサイトに情報の一部を売り出していたことは確認されていましたが、任意管理人がこのほど具体的な被害の数を明らかにしました。発表によると個人情報を取られたのは2019年3月から昨年11月の間に処方箋サービスを利用した1290万人のオーストラリア人で、情報には名前や住所、電話番号、メディケアカード番号、そして限られた健康情報が含まれていました。イスラエル議会がパレスチナの国家に反対する決議を採択したことを受け、国連事務総長が失望を表明しました。決議案は120人中68人の賛成で可決されました。アントニオ・グテーレス事務総長のスポークスマンステファン・ドゥジャリックは次のように述べています。
The motion passes for us clearly inconsistent with UN resolutions, international law.
可決された動議は国連決議、国際法、そして過去の合意と明らかに矛盾しています。グテーレス事務総長はイスラエルとすべての関係者に対し、二国家解決からさらに遠ざかる行動をしないよう改めて呼びかけています。ドゥジャリック報道官でした。クイーンズランド州選挙まで100日となり、医療、住宅、そして生活費が優先課題となる見込みです。野党のデビッド・クリサフリ自由党党首は10月の選挙で9年間にわたる労働党の支配に終止符を打ちたいと語っています。一方、最近の世論調査によると、スティーブン・マイルズ州首相は4月以降、有権者の満足度を 6% 上昇させており、アンソニー・アルバニージー首相も労働党の候補者に自信を持っていると述べています。マイルズ労働党政権の再選を確実にするため、選挙までの間、各エリアの候補者は懸命にキャンペーンを行うでしょう。それは私が掲げる目標でもあります。私も政府と協力しながら、この優秀な労働党政権の再選のためにキャンペーンを続けるつもりです。アルバニージー首相でした。オーストラリアの先住民がジェノサイド犯罪を訴追することを阻止する現在の連邦法を挑戦する歴史的な裁判が本日より始まります。先住民の長老アンクル・ロビー・ソープはこのほどビクトリア州最高裁判所で州判事裁判所と州検事訴訟を相手取り訴訟を起こします。アンクル・ソープは現法的枠組みはアボリジナルの主権を否定し、アボリジナルコミュニティの破壊を永続させるものだと訴えています。ニュースを続けます。労働党組合大手 CFMEU のビクトリア支部に暴走族や組織犯罪集団との関係が明らかになったことを受け、オーストラリアの労働党エグゼクティブは CFMEU の建設部門に対し停止処分を決定しました。対象となるのは労働党のニューサーズル州、ビクトリア州、タスマニア州、そして南オーストラリア州の支部で、停止処分が解除されるまで寄付は受け付けられません。政府は現在 CFMEU の建設部門に管理者を任命することに追われています。アンソニー・アルバニージー首相はこの決定について適切な判断であると述べています。全国のエグゼクティブが会議を余儀なくされました。彼らは会議を開き、今日決定を下しました。今週は寄付も何もなく、非常に迅速でした。アルバニージー首相でした。オリンピックまで1週間となったフランスのパリで、警察官がナイフで刺され、重傷を負う事件が発生しました。 ジェラルド・ダルマナン内相によると、事件はシャンゼリゼ地区で発生。犯人の男は駆けつけた警官に取り押さえられました。パリ市内では15日にもパトロール中の兵士が刃物で刺される事件が発生しており、26日のパリ大会を前に市内は厳戒態勢が敷かれています。ガーディアン・オーストラリアと SBS ・ザ・フィードの共同調査により、クイーンズランド州の子どもたちが警察施設のウォッチハウスと呼ばれる隔離監房に入れられている映像が発見されました。このウォッチハウスに入れられた子どもたちの中には、一度に何週間も拘束される子もいました。クイーンズランド州の青少年施設にいる子どもたちの多くが先住民で、また胎児性アルコールスペクトラムなどを含む障害を抱えています。ギザ族出身で心理学者でもあるティム・スポールさんは、ブリスベンで20年以上にわたり、ファーストネーションの若者たちに関わってきました。スポールさんは子どもたちが直面する根本的な問題に対処するために、システム全体を変える必要があると述べています。
My argument is that consequence should lead to better outcomes.
双方にとってより良い結果につながるべきだと私は主張します。そうしなければ子どもたちはまた同じシステムに戻され、また同じような犯罪を犯すことになります。スポールさんでした。マレーシア航空 MH17 便撃墜事件から10年となった17日、オランダで追悼式典が開かれ、遺族が参列しました。ロシア製のミサイルにより撃墜されたボーイング777型機には、オーストラリア人38人を含む乗員乗客298人が搭乗しており、全員が死亡しました。オランダの裁判所は墜落に関与した3人に無期懲役の判決を下しましたが、昨年国際捜査当局はこれ以上の容疑者を起訴するには証拠が不十分として進行中の捜査を中断しています。オーストラリア連邦警察のヒルダ・シレック長官補佐は SBS に対し、真実が見つかるまで捜査を続けるべきだとの考えを示しています。事件発生時、私の最初のリアクションは悲しみと絶望でした。おそらくオーストラリア世界中の多くの人たちと同じように、私も当時テレビで見ていたと思います。外的な力が飛行機を襲ったということを確信しました。 MH17 便が何者かによって墜落させられたという真実が私の中で確固たるものになりました。シレック長官補佐でした。ニュースを続けます。欧州宇宙機関 ESA のプログラムを卒業し、オーストラリア初の女性宇宙飛行士となったキャサリン・ベネル・ペグさんは、自分の経験が今後女性たちが STEM 分野でキャリアを目指すきっかけになればと述べています。二児の母で現在39歳のベネル・ペグさんは、2022年2万2500人の中から選ばれた25人の一人として ESA に入学しました。ベネル・ペグさんは訓練について、チャレンジングであった一方でやりがいもあったと振り返ります。
オールラウ
ンダーでなければなりません。ですから私たちは科学、工学、医学を学びました。ウィンターサバイバルやオーシャンサバイバル、レスキューといった探検的なことも学びました。宇宙遊泳のテクニックを練習するためにプールでスキューバダイビングも学びました。ワイルドな経験でしたが、合格することができました。クラスのみんなで乗り切りました。素晴らしいチームスピリットでした。いつか彼らと一緒に宇宙を飛ぶ日を楽しみにしています。ベネル・ペグさんでした。インドネシア当局は18日、オーストラリアに向かう100キロ以上のメタンフェタミンを阻止したと発表しました。インドネシアの麻薬対策機関によれば、そのボートはシンガポールからブリスベンに向かっているところをインドネシア海域で税関によって抑えられたとのことです。警察によると、密輸業者は2009年に制定された麻薬取締法に基づき処罰される見込みで、最高刑は死刑となります。最後にスポーツ、ゴルフ。オーストラリア人ゴルファーキャメロン・スミスが、スコットランドのロイヤル・トゥルーンで開催されている全英オープンで波乱な幕開けを迎えました。2022年の全英オープンで優勝を飾っているスミスは、雨と風の強いコンディションの中苦戦し、9オーバーで終わりました。現在30歳のスミスは、過去9年にわたる33のメジャー大会で このような経験は初めてだと述べています。
昨
日こんなショットを打つと言われたら、そんなはずはないと言っていたと思います。必要な時に巻き返すためにパットを決めることができなく、悪いスタートでした。スミス選手でした。以上、7月19日のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。